愛媛大学研究室からこんにちは。
私の研究分野は応用数学、特に数値解析学と言われている分野です。平たく言うと、方程式を計算機、コンピューターを使っていかに効率的に正確に解くかということについて研究しています。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家土屋拓也教授にご出演いただき、先生のプロフィールや現在の研究内容を伺います。
土屋先生、
はい。
先生、信州大学の理学部を卒業された後に、
はい、
九州大学の理学研究科も行かれたんです、
はい、そうです。
それもどちらもこう数学を勉強するため、
そうです。信州大理学部では、
はい、
微分トポロジーっていうものをやってたんですけど、私に合わないなと思って、ちょっと変わったことをやろうと思って、応用数学方面をやろうと思って、
は
い、いろいろ調べたら、九州大学の大学院の入試問題がこれなら解けるなと思って、それで受けたんです
大学もう一つ行っちゃった。
そうそう。
でももう一つ行っちゃったかと思ったら、まだ九州大学の助手をしてらっしゃる時にメリーランド大学へも留学をしていらっしゃる。
修士終わる頃に指導教官の方に、大学院残らないかと言われて、
はい、
もう喜んで、じゃあそうさせていただきますと言ったんです、
はい、
それでやっぱり大学に残るとなると、やっぱり博士号が必要なんですよね、で若いうちに、海外に出てみたいなということで、それで恩師の方にお願いして、ちょっとメリーランド大にそこに行って、で最初は1年ぐらいかなと思ったら、ずるずると残って、結局学位まで取ってしまうことになりました。
もう博士号もメリーランド大、
メリーランド、はい。
私なんかは算数から数学に変わった時に苦手になっちゃったんですけれども今日も多分数学の話は数学かと思ってらっしゃる方もいるかもしれませんけど、今はこう何か言ってるかわからないと思っても、最後の方にこうバラバラでこう一つずつ言葉が聞こえてくる。
大事なことは全部わかんなくてもいいんですよ。ただ基本的な原理からくりがわかってると、なるほどっていう感じで楽しいことがたくさんあると思うんですけど、
まず数学のことからお伺いしたいんですけど、
はいはい、
どういった分野にこう分かれてるんですか。
数学の世界では大きく分けて、純粋数学と応用数学っていうものがある、あります。で、私はその中の応用数学というものをやっています、はい、でその中の特に数値解析という分野を教え研究しています。ものすごく平たく言うと、はい、方程式ってありますよね、
はい、
その方程式を、計算機、コンピューターを使っていかに効率よく正確に解けるかということを研究しています。
じゃあその数学的だけじゃなくて、その例えば工学的に考えられた方程式なんかも数学的にするともっとこう効率が良くなるとか。
まさにおっしゃる通りで、工学の人ってのは非常にすごくてですね、実験したり現象をじっと見てるので、方程式を立てるのがものすごくうまいんですよね、実際立てた方程式はなかなか解けないんで、最近は全部コンピューターを使って近似計算するんですけど、はい、どうやったらうまく解けるか、あるいはその工学の人が近似計算したやり方が数学的に見ても正しいもんですよということを言うような研究をしています。
工学的と言いますと、大きなもので言うとダム建設などは、
はいはい、
いろんなこう工学的な要素が、
おっしゃる通りで、こういうふうな形をしたダムを作ったら、はい、巨大な水圧にも耐えると、それからもう一つ私が研究したものはですね、ダムの中に浸透流っていう非常にゆっくりした水の流れが生じるんですけど、
はい、
浸透流の表面がどういう形状になるかというようなことを、これは工学の世界ではいろんな人がいろんなやり方で計算してるんですけど、
はい、
数学的にこうきちんと裏付けがある計算方法はなかったんですけど、うんうん、数学的な裏付けがある計算方法を考えたりしました。
その裏付けがあるとまたよりこう効率的になったり、工学分野の方もあ、これでいいんだと。
そうですおっしゃる通りです
自信がさらについたと、
はい。
そして先生、現在の研究というのはどういったものをしてらっしゃるんですか。
いろんなことを平行に研究してるんですけど、はい、三角形とかあるいは四面体上での関数の補完の誤差解析ってやつです。ちょっと難しいですよね、
は
い、
漢字ばっかりでした今
例えばですね、三角形上の関数を考えましょう。ちょっと難しいんですけど、 一番身近なのは CG ですね、コンピューターグラフィックです、
はい、
コンピューターグラフィックで車の表面とか飛行機の表面を表す際にはですね、だいたい表面を小さな三角形の集合でその曲面を近似するんです。そうした時にですね、近似の精度がどのように表されるかっていうのいうようなものが三角形上の関数の補完誤差っていうやつなんですけど、
最近よくその CG の、 あの映像目にするようになりましたけれども、うん、よく見ると三角形でできてるんですか。
あれは三角形でできてるんです、
三角形は尖ったイメージでしたけど、その三角形が流線形を作る、
流線形を作るんです。だから三角形が十分小さかったら人間の目にはこう非常に滑らかな曲面に見えるわけです。
三角形はその平面だけじゃなくて、例えば四面体、立体になった時にも三角という効果を発揮するわけですか。
そうです、まさにおっしゃる通りで、2次元の場合は三角形、
はい、
3次元の場合は四面体が一番基本的な形なんです。
四面体っていうのはあれですよね、
三角形を4つ貼り合わせてできるような図形のことを四面体と言います、
はい、
それが3次元の図形の中では最も基本的なものですね。だから3次元のものってのは逆に四面体で全部埋め尽くして近似できるわけです、は
い、四面体を埋め尽くしていったら形ができていくんですか。形ができ
ます、3次元空間の中の方程式を解く場合には、例えばですね、今この部屋があって、はい、今空調が効いてますよね、はい、そうするとエアコンのとこから暖かい空気が出てきてこう部屋の中をこう循環するわけですけど、はい、そのエアコンとかを設計する場合にはそういう空気がどうやって流れるかっていうのをシミュレーションする必要があるんですけど、
はい、
部屋に相当する空間をその四面体で埋め尽くすんです。その上で、方程式を立てて解くっていう作業が必要なんで、まずやることは空間を四面体で埋め尽くすっていう作業が必要なんですね、
はい、
もちろん例えば直方体で埋め尽くすってやり方もあるんですけど、うん、そうなるとどうしても直方体を多少こう歪ませないとうまく埋め尽くすことができないんですよ。ところが四面体だといろんな四面体をこうだんだん少しずつこう詰め込んでいって、はい、この空間を埋め尽くすっていうようなことができるんです。
それは全部同じ形の四面体ではなくても、例えば少しこう
歪んでても
いいし、小さくなってもいいし、そうか、
はい、
四面体や三角形はいろんな形に変化できるんですね。
そうです。
で、その研究をしてらっしゃった時に曲面積の定義というのに出会う、
ええ、ちょっとした発見があった、はい、あって共同研究者の一橋大学の小林先生とこうメールでやり取りをしているうちに、我々の結果ってもしかしたらシュワルツの提灯と関係あるかなって私がこうメール書いたんです、
はい、
ちょっとそのシュワルツの提灯とは何かっていうのをあとちょっと後で説明しますけど、そしたらすぐ返事が来て、
はい、
シュワルツの提灯がうまくいくのと外接円が縮んでいくのと同じ条件ですよねってメールが来て、私もと思って計算したら確かにそうなったから非常にびっくりしたんですけど、
はい、
曲線の長さってのは曲線を細かい線分で近似してその線分の長さの和を考えたらそれがいい近似になってると、
はい、
これはきちんと大学、1年生か2年生の数学を使ってきちんと証明できるんですけど、ところが曲面はもともと細かい三角形をずっと貼り合わせて近似できると、
はい、
だから曲面の面積ってのは三角形の面積の和が曲面の面積のいい近似になってるはずだっていうふうに少なくとも19世紀の数学者はそう考えてたんです、
はい、
ところが1880年頃ドイツ人のショワルツさんとイタリア人のペアノさんがそれじゃダメだっていう例を発見したんですよね、
はい、
現在ではシュワルツの提灯って言われてるんですけど、まあ、ちょっとラジオで説明しにくいんですけど、円柱をですね平たい三角形を貼り合わせて近似すると平たい三角形の潰れ具合によっては、はい、その三角形の面積の和が無限大に発散したりするということがあり得るっていうのをシュワルツとペアノが発見してですね、私が今日持ってきた普通の大学の生が使う教科書の最後の方にそういう例が載ってて、私も大学時代勉強してへえと思ったんですよね。ところが我々のその方程式を解くための一番基礎的なことの一つであるその三角形上の関数の補完誤差っていうことを研究していたら、まさにそれが関係するっていうことに気がついて非常にびっくりしました、
はい、
21世紀の我々の研究がなんか思いもかけずつながってですね、非常にびっくりしました。まあ、非常にささやかな発見で、その発見したからどうだっていうことは全くないんですけど、ちょっと嬉しかったです。
その関係があるつながるっていうことも発見になるし、その今まで皆が信じていたことが違うぜっていうことを発見することも、また数学の上では大事なことになってくるんですね。
おっしゃる通りで、方程式を解くために平面上の図形をですね、三角形でこう埋め尽くさなきゃいけないんですけど、はい、今現在もほとんど全ての教科書には三角形はあんまり潰れてはいけないっていうふうに書いてあるんですね、はい、ところが今回発見したのは、三角形は、あんまり潰れちゃいけないんだけど、三角形の外接円の半径が縮んでいけば潰れてもいいんだってことを今回発見して、それは非常に意外でした。教科書をちょっと書き換えることができるような発見だったんです。
シュワルツの提灯、ちょっとイメージしづらいんですけれども、缶コーヒーの、
そうそうそう、
ちょっとあれあれ 持ちやすいように、
そうそうそう、
正式には何ていうのかわからないですけど、ダイヤモンドカットみたいになってボコボコしたような形を、
あれやるとはちょっと違うけど、
ちょっと違いますけど、
興味のある方はぜひインターネットでシュワルツの提灯って検索すると、図形がわざか出てきますので、見てていただくといいと思うんですけど。
じゃあそれまでのこう考えを正しいと証明することも、違うと証明することも、まだまだ分かってないことはたくさんあるということですね。
数学の世界、数学ってね、よくこれ以上何研究するんですかっていう言われること多いんですけど、分かってないことだらけです。本当に。
そして先生の研究は今また発展していっているといいますか、現在はその三次元のことまた研究を進めていらっしゃるということですか。
学会で講演するとすぐですね、質問が出て、じゃあ3次元四面体ではどうなんだって質問が出るんですけど、いつも答えはまだちょっと分かんないですって。ですね、四面体の外接球の半径が大事そうだってことはすぐ予想がつくんですけど、
はい、
肝心のですね、四面体の外接球の半径の公式ってやつがないんですよ。てか私は知らないんです。まあ一応あるんですけど、使える簡単な綺麗な公式がないんですよね。
先生、スタジオに数学の本をたくさんもお持ちいただいてますが、この中にも方程式がなかった。
なんかないですね。で、逆に言うと、もしその公式があれば、はい、一気に研究が進みそうな気もするんですけど、
これも単純なその正四面体というよりは、もうどんな形に変化した四面体でも解けるという、
そう、全ての四面体に対応できるような公式が欲しいんです。
もしご存知の方いらっしゃいました、土屋先生までご一報ください。
お願いします。
次週はですね、
はい、
数学がどのような分野で応用されているかお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も理工学研究科土屋拓也教授にお話を伺います。お楽しみに。